カルチャー裏切らない46回目はですね、キングオブコント2021を激語りする回としてですね、キングオブコントの前にもゲストで出ていただいたハチくんさんと、あと、関西のお笑い好き早見さんをお迎えして、話そうかと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
っていうわけで、まあ、本当にもう結構お二人にガンガン喋ってもらう感じでもいいかなと思ってるので、やっていきたいなと思ってます。
はい、
まあお笑いで一回この関係でしたら、こう ABC お笑いグランプリの後ぐらいでスペースをやった時にえらい盛り上がったという
熱く語り合いましたね。
ありましたけど、
はい、はい、
それ以来
ですね。
本当にそう。
はい。というわけで、まあやっとなんか ここにこぎつけたっていう感じ
だけど、はい。よかったよかった。
はい、よかったよかったという感じで。
いやー、どう
ですかね。はい。
なんか意地張らずに空気階段優勝だってずっと言っとけよかった
で。でしょ？
そりゃそうだよなって思って。
絶対今年はそうやと思ってました、私も。
いやー、なんかいやずっと言うとジェラードに失礼だな。いや、そうだ、ジェラードを押してたんですよ。
あー、面白かったですね。なんか主人公感ありました、ずっと空気階段は。
いやー、そうですね、まあ、まあ
シンクジェシカが大切って言ってた主人公感。
あー、なるほど、優勝する上で。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
なんか今年はやってくれそうだぞみたい な, なんか、
うん、それで言うと僕ちょっとこの大会で今日いい全体的にいいなって思ったのが、その、はい、出てくる時の紹介に、
はいはい、
各組曲が使われてて、
はい、あ、
そう、空気階段がファニーバニーだったから、
あ
そうそう、
あ、そりゃそりゃ、うん、
あの時点でなんかこう追い風吹いてましたよね。
そんなんもうみたいな。
僕は正直結果だけ先に知ってて、
あ、
後から TVer で見返したんですよ。ちょっとその用事があったものですから。はいはい、多分空気階段、空気階段だなと思って多分作ったんだろうな。ちょっとふわって思うような。
君の夢が叶うのは誰かのおかげじゃないでですか、ね。あれが流れちゃうとやっぱもう。
空気階段のためのような
説得力がすごいっすよね。
お膳立てしてたな。
リアルタイム、そうですね、リアルタイムでもそれはタイムラインはざわついてましたけど、結構、うん、
なんか
そう、
うん、ツイッターにもあれですね、トレンド上がってましたよね。
あ、
曲で
ファニーバニーみんな好きすぎ問題って
また違う問題が空気階段とかじゃなくて、
空気階段とかではなくてですね、うん、ありますね。まあまあでも本当そんな感じ。リアルタイム勢ですか、早見さんはリアルタイムでした？
なんか普通に確か授業を受けてて、
はあ、はあ、
なので多分途中ぐらいからちゃんとは見出したんですけど、
あ、そうなん、
ダンブラの1本目の結果発表ぐらいから見て、で後追いで前半のを見て、でもう帰る手で衝撃を受けました。
うん、そうですね、1組目が帰る手だったんですけど、
はい、これちょっと皆さんにもお伺いしたいんですけど、はい、何にびっくりしたって液体が出てきたことなんですよ。
液体、はい。
皆さん、学付けのキングオブコントっていうコント見たことありますか？
あ、見たことないっすね。
あ、これ、学付け、準決勝に上がって大変今年。空気階段がその表の主人公やったら、今年の裏の主人公、絶対学付けやったと思うんですけど、毎年1回戦で落ちてた人たちが、今年の、急に準決まで行くっていうドラマチックな展開があったんですけど、
はいはい、
なんかこれネタバレになるんでちょっとなんともって感じなんですけど、
はい、
公式のルールで、舞台上で液体を使ってはいけないっていうルールが キングオブコントにあるっていうことを前提もほぼ確信に触れちゃってるんですけどっていうネタなんですよ、額付けのキングオブコントのネタって。だ それをずっと知ってて、額付けもそれネタキングオブコント自分たちが準決行ったことで、
はいはい、
まあ、ネタにして、それもまた YouTube で公式で動画上がってるんで、普通にまたキングオブコントに出る皆さん、はい、これだけは絶対に守りましょうみたいな感じで出してたんですよ、
は
あ
は
あ、それで帰手が一発目で液体を口から噴射するっていう展開にどぎもを抜かれました。私いいんやと思って。
一ボケ目ですもんね。
あでも確かになんかもう壊れやすいもの使っちゃいけないみたいなのとか、
あ
舞台が汚れる濡れるなどはやらないからね。
あそうです、そうです。だからタンクトップに全部T シャツに全部染み込ませたから OK なんだ。
ルールの隙間をちゃんと縫って、
あーすごい
やったんですね。
さすがですね。
それはちょっと全然気づいてなかったな。
これいきなりかなりすごい、誰も話してないようなキングオブコントのあの話ですよこれ。
え絶対にこれ皆さんにお聞きしたくて、これお話する前にツイッターでカエルテキングオブコント液体とかで調べたんですけど、あんまりちょっと、
いやそうですよ、多分
しなくてい
きなりかなり引きの強い話が出ましたね。
多分ダメだったら止められる。
あそうですね、
純潔でやってるはずなんで、うん、あでもなんか結構なんかフレキシブルというか、私のお付けの時の先輩の渡辺エンターテインメント所属のジグロポッカさんという芸人さんがいるんですけど、白塗りもダメらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
で、白塗りにした状態でその白塗りダメですっていう説明を聞いて絶望して、どうしたらいいですかって運営に行ったら、みたいな、でちょっとジャンプしてみてよみたいな感じでジャンプして、ほうほう粉が落ちなかったから OK みたいな。
あそんなそんな
風に、フレキシブルに対応していただけるのかもしれないですね、もしかしたら。だから服に染み込ませたら全部 OK とか、なんかそういうのあるんかもしれない。ちょっと出た人
こぼすなみたいな。
そうです、出た人教えてください。
かいやいや、TBS はね、やっぱオールスター感謝祭も液体の持ち込み禁じてるぐらいですけど、
ちょっと確かに
厳しいのかなと思ったんですけど、予選とかでもそんな感じなんですね。
みたいですね。まあ確かに次に影響出ちゃうから。
そうですね。
展開で、だから、なんだっけな、でもキングオブコントの予選の今年密着いろいろ見てる中でも、その、例えば占いのネタの水晶ダメですみたいな。
そうなん
です、なんでですか。
いや落として割れたら危ないみたいな。
あ確かに次にめっちゃ影響出ますもんね。
そうそう、だから陶器とかガラスとかそういう割れ物系もダメだったりはずなので、
じゃあ
こういう流れで、
なるほどなるほど、小物として持ち込んだらダメなんですね。
そうですね、
確かに、うん、ただでさえ M1 とかコントなんか M1 とかと違ってなんかコントって一個一個世界観があるから、そのまっそのコントが連続してたとて一回一回終わっていくから、こう会場が温まってたとて割と空気を持続するのが難しいから、それに加えて水晶玉のガラス片付けてる時間とか挟まっちゃったらもうめっちゃ大ダメージですもんね。
そうっすよね、確かに。だとしたら数年前のタイムマシン3号のあの、はい、小銭をばらま
く
相当危うかったんじゃないかってしますけどね。あれ
多分あれになってくると、要はその今って準決勝でやったネタ2本そのまま、はいはい、と順番ともかくやんなきゃいけないから、で高橋さんも2016とかだったはずだから、
はいはいはい、
まだそのルールがない時期だったから、その当日だけのやつでいけたんじゃないですかね。
なるほど、うん、
そうですね、まだだんだん整備されてきましたもんね、その辺も、うん、
どんどんいい大会になっていって。
違うな、それ予選でやってるわ。 あそうだってそのタイムマシンさんが言ってたんですよ。その有吉の壁でカズレーザーと一緒にそのカズレーザーがカツアゲするっていう流れで、それでずっとレギュラーでネタでいつもやってて、でそれで有吉さんがめっちゃ笑ってたから、じゃあいけるんだと思ってキングオブコントの予選にかけたらそれで決勝いけたっていうのを番組で言ってたのかな。
壁のトークとかで言ってた、
そのか壁の反省トーク、
反省トーク、
そのカラオケとかでみんなで飲みながらやってたので、その時に言ってたんですけど、
そうなんだ、
そうなん
だ。まあやっぱいろいろあるんですね、その辺は。ルールはちょっと曖昧なところもあるっていう、
曖昧は多分状況としても絶対 足までベタベタさせないとか、
うんうん、
粘土も結構ネバネバ強めのやつだったから取れ取りやすかったのかな、
うん、なるほどなるほど、
そう
っていうことを、このキングオブコントのルールの話を踏まえて、ぜひ学付けのキングオブコントというネタ見てみてください、
ちょっと気になりますね、一組目カエル亭の話でまずこの話題から幕開けるキングオブコント講談ないっすよ、ま、
これはね、すごいすごい
すごいっすよ、これ本当に激レアの回です
ルールの話、
ルールの話カエル亭ね、まあ、トップバッターにして、まあ、かなりの受けみたいな、
いや面白かった、評価で
したけど、良かったですね、なんかすごい良かった。
なんかお二人にお伺いしたいんですけど、なんか ABC のお話させていただいた時に、
はいはい、
なんか結構お二人ともなんかダークネスサイドのカエル亭が好きみたいな話したはったじゃないですか。
あーはいはい、
なんか結構ブラックユーモア的な。
そうですね。
今回のカエル亭はどうでしたか。全然そっちじゃなかったですけど、これは
そうなんです、ね、ま
あ、最高に面白かったんですけど、なんかすごいいいカラーを出せる2人じゃないですか、カエル亭って。
そうですね、
男女コンビで、
はい、
めっちゃグロい世界見せれるっていうのが強みであるコンビやと個人的に思ってるんですけど、はい、どうでしたか。
そうですね。だからいや全体に言えるんですけどね、要するにこうきっとブラックなことをやるだろうっていう中でのこう割とハートフルだっていう、ちょっとその裏切りとしてのハートフルだから、なんかうまくやったなって思いましたね。なんかやっぱカエル亭もある程度こう認知されていく中で、そのどういうキャラでっていうのが分かられ始めてる時期にこれだったんで、すごい意外性あって、なんかうまくやったなって思いましたね。だからまあ割と肯定的でも、確かに欲を言えば何かこうちょっとね、やっぱブラックな方も欲しかったけど、最終決勝はそっちだったんじゃないかなとかちょっと想像したりしてるんですけど、
日本できますもんね、
ほんまに。だから多分順番でもって決めたのもあるかもしれないなと。
ああ、一本目でやっていうこと、一本目っていうか、一組目であるっていうこと。
これだ、いやだからこう、トップが多分今回そのネタの順番とかを放送の時にすぐ分かるみたいな。だからなんて言ったらいいんだ。事前に順番の告知ってされてなかったと。
ああそうですね、
でトップバッターで、まあ、ウルトラブギーズはそこから準優勝したけど、
はい、
やっぱり賞レースの点数がつくタイプのネタだった場合には難しいじゃないですか、どうしたって。
そうですね、
これが ABC みたいなその順番でこう、何組か区切ってって、例えばこの中で一番おもろいやつなんですとか投票してくださいだったら、結構勝負に出ても、要はその際どめのやつとか、
はいはいはい、
印象に残ればいいやろみたいなのってできても、それをやる理由にはなると思うんですけど、
はいはい、
そうそうそう。これが例えばもう本当に尖りに尖りきったようなやつをやっちゃうと、難しいのかな。特にキングオブコントの決勝の 雰囲気と審査員も変わる誰か知らないっていうのとかを考えていくと、ちょっと丸めたのかもしれないです
ね。ああ、なるほど、なるほど。
丸めてあれっていうのがすごく変えるって感じではあると思うから。
そうですね。全く丸め切れてはないけど、ね、ありますけど。
にじみ出てしまう。
話がすごくシンプルだった分、最初のインパクトが強かったのと、はいはい、そこから最終的に母性でたどり着くのがすごく美しくて、
うん、そうですね、物語として、うん、
いいなと思いました。こんな感じか。
カエル手愛に溢れた。
あれってね、いやでもすごい。ああ一組目かと思ったんですけどね。でもあのすごいいいトップバッターだったなと思って、なんか嬉しくなっちゃいましたね。
空気階段が優勝していわば抜けた次のドラマチック枠は私変えるてやと思ってます。なんか霜降りとかと近いものがあって、もうマネージャーと三人三脚でみたいな、で女の子の方が熱いっていう、岩倉ちゃんの方が熱いじゃないですか、はい、ラジオとか聞いててもめっちゃ思うんですけど、絶対に決勝連れてったらからなって去年落ちた時思ってマネージャーを、はい、あの連れて行かれへんかったって言ってめっちゃ悔しくて泣いたみたいな、で今年連れてきてあげれてるんで、もう次のステップは優勝しか。
あなるほど、ストーリーがね、
うん、そうです、
起きつつあるという。なるほど、
そうです、楽しみですね。
確かに楽しみです。そしたらばじゃあジェラード
いっちゃん笑いましたいっちゃん笑った
ジェラード面白かったっすよ、めちゃめちゃ
一個言っていいですか、
はい、
そんな悪くなかったよね。
いやいや全然悪くなかった。
はい、え
だよね、
私全然表とか見てないんですよね。
思いましたよ僕も、うん、これいったわって思いましたね。
めちゃくちゃ面白かった。
いったよね。
いやいや間違い
ない。なんか言っていいかな。週刊現代の、はい、や週刊現代やっけの見ました、記事キングオブコント票。
ああ何ですっけ、なんか。
ハチくんさん多分読んではると思う。それに対する多分なんか
全時代的みたいな。
なんか全時代的な内容やったものは落ちて、なんか。こう他者、異質な他者への受け入れをしました、示したネタが上がってったみたいなことを書いたはる記事がなんかちょいバズりしとって、だからそれに対するカウント的なツイートとかも
し
たんですけど、なんかやっぱジェラードンってその前時代的みたいな風に書いたはる人も、まあ言うたはる人もいてみたいな、を呼んだんですけど、もうそんなん関係ないと。めちゃくちゃおもろかった、うん、それだけなんですけど、
ね、でもこの次が男性ブランコでそういう、予想外な展開のネタだったんですけど、うん、要は、うん、結構ベタにストレートに大爆笑しちゃって、うん、会場が盛り上がりすぎた後に、うん、男性ブランコとか、はい、ウルトラブギーズみたいなやつが出てきて、うん、振りになっちゃったのはあると思う。
ああ、確かに。
で、だからジェラードンが150キロ、160キロでズバッと投げて、もう会心の球投げた後に男性ブランコみたいなめちゃめちゃ曲がるカーブとかフォークとか投げて、もうい
や
そのインパクトが強すぎて、こんなの打てるわけがねえっつって、
確かに
すげえ評価されたけど、
大会のめっちゃ面白かったして。
今回は確かに変化球が強い年だった、うん、まあ
めっちゃ思いましたそれ。
そうだなと思いますね、うん、
なんかそのジェラードンとかってその転校生の子が主人公で、そのおかしなクラスメートたちっていうシチュエーションじゃないですか、
はい、
なんかその決まったシチュエーションの中でどんだけその面白いボケを入れていけるかみたいな、その大喜利的な組み立て方なんかなと思って、
そう
っすね、シチュエーションだけは決まっててこんな変なことする、次はこんな変なことするみたいな。
そうですね、うん、
なんかそういうなんかこう面白さの蓄積っていうネタよりかは何裏切りもある、
うん、本当に本当に
構成が凝ったネタが、だからダンブラとかもそうですよね。だからそのボトルシップの人がめっちゃ関西でやったみたいな、でもその人のこと好きってなっちゃった、でまた この時実はこう思ってたみたいな、何裏切りもあるみたいな、なんかそういうネタが今年はすごい評価されて、確かになんか山八くんさんが言わはった通り、なんかど直球見た後そんなすごい変化球見せられたら、それは誰でもわーってなるかも。
あとはだからその審査員5人全員ネタ作ってる人、
はいはいはいはい、
で、あの過去のチャンプってなるとどうしても台本のクオリティとあと、今までにない切り口に注目するっていうのはこれ当然じゃないかな。
まあ確かに。
でも逆に去年の審査員の日村さんとかがこれめちゃめちゃ点数つけてたりするかもとか、あとメンバーの中でもやっぱりそのキャラクター作りのその01を評価しそうなのは山さんだな確かに。
そうね、得点高かったですね。
めちゃ褒めたかった。
空気階段が今回多分決勝戦で一番まあ有力者されてたのはまあいいとして、男性ブランコ的なやつがあそこまで跳ねる大会だと僕は正直思ってなかったので、
うわーそうっすね、
逆になんかジェラードンの直球の強さが強い大会だって思ってたので、これを当てたからといって何か銭になるかっていうと何でもないんだけど。
まあね、いや本当に本当に、
ちょっと意外だったかな。
そうです
ね、蓋開けてみるの分かんないですよね。確かになんかジェラードン違う都市に出てたらもう大変なことになってたかも。
そう
ですね、まあやっぱ
これはでも多分ジェラードンは1本目と2本目に隠してたネタをどっちやっても多分同じ結果になってたと思います。
やっぱそうっすよね。
男性ブランコは1本目のネタが明らかにすごくて流れにも合ってたから、これ逆だったら多分違うだろうし、ザマミもそうですけど、
そうっすね、なんかそうっすよね。やっぱ2000年代のコントって感じではあったんですが、ジェラードンの内容としては、ただやっぱ圧倒的なキャラの強さと
面
白さでね、なんか全時代的な笑いとかねないんですよね。
いやほんまにめっちゃ思う、めっちゃ思う、めっちゃ思う、ま
あ、って思うんですよ ね、 なんかね、
めっちゃ思う、
これは、例えばおじさんじゃねえかっていうのも本来本当にめちゃめちゃ凝った今までないやり切り口では間違いがあるんだけど、
なんかね、女装してるのがどうだとかね、なんかそういうことでは割り切れんだろうと、ジェラードンの面白さはっていう、思いますけどね。やっぱり
なんかこういう大きい大会とかやったらやっぱり見てる母数が多いから、なんか普段のなんか無限大のライブとか大宮のライブとか、普段のジェラードンの姿とかをやっぱ見てない人たちの目にもさらされて、これはこういうコンビだみたいな感じで、なんか
そう
なんですよね、お笑い警察おじさんみたいなのが
賞レースの時期だけ現れる、
賞レースの時期
だけあの人たちがいますよ、
ピピーって言って、
この話はこの辺にしとこう。
いやこれちょっと、いや本当ね、いやいろいろ言いたいことあります。やっぱ誰も傷つけない笑いとか言い出した人たちの講座とか言いたいなとは思いますよ、
これはまた個人的に
別の話かもしれない
ですね。そうですね、
チラシの裏にでも書いとけっていう、
ね、言うたはるやん。私はその辺でって言うた人、
だからこの話の流れで言うと、だから男性ブランコが
はい、はい、
こうああいう、まあね、ネタはね、あの過去にもいろいろ、俺ちょっとあんまり見てなかったけど、僕と月の人さんはラーメンズオタクで、
はいはい、
そ
う、で男性ブランコもルーツがそこなので、これはちょっと見とかなきゃと思って振り落としていろいろ見てはいたんですけど、
はい、
こんなにバカハマりするとは思ってなかった。
びっくりっすね、
ちょっとびっくりしたかな。だから空気階段とザ・マミーはなんとなく跳ねるのはなんか想像
するけど、はいはい、あでも一番驚いたの確かに、
ダークホースでしたよね、本当嬉しい、
でも冷静になんか準決勝の評判とか見てたら、男性ブランコトップ受けだったっていうのは確かにずっと来てて、予想にもみんな発表前から名前上がってたので、
はいはい、
言われて、まあ、冷静にかかれば確かにその通りだった、
まあ、構成のうまさというかですね、なんかあんな運び方あるんだっていう思いますね。やっぱ振りがあって、その振りをさらに振りにしてみたいな、で最終的に妄想だったのが現実になってっていう、あんな風にこう構造を使ったのって確かにラーメンズっぽさというかね、こう構成のうまさみたいなのもあるんですけど、なんかそれにだちゃんと分かりやすくこう賞レースに強い感じに仕上げられて、
確かに
すげえなって思いましたね。男性ブランコのあの1本目は
なんか去年、あ、どうぞ、なんか去年や一昨年合わせたんですけど、なんか加賀屋のプロポーズに現れないネタで、なんか時系列がわからん、何が面白かったのかだからわかんないみたいなことで一回ちょっと話題になったじゃないですか。加賀屋面白かったけど何のこっちゃわからんみたいな人も一定数いたみたいな、
そういう
懸念があるわけじゃないですか。普通にライブでやるより、そのテレビとかでやることによって、その大会でやるとやっぱりいろんな人が見るから、そのコントを見ることに慣れてない人がいるから、え、どういうことどういうことみたいになる可能性っていうか危険性をはらんでる中、はい、持ってったのはすごいなと思いました。
そう
ですね、みんなが分かるし、かつ面白いってかっこよかったですね。
あと、その妄想だったっていうくだりが、そのある種唐突に来た
って
、何回か見返したんですけど、序盤にその伏線が一切なくて突然来た印象なのも逆に良かったのかなみたいな。
そうですね、
そうそうそう、だからこれでも言われてみれば確かに、その場面だけいいところで切り取ってるから、実際そういう人ですと、あの会ったところなんですなんて一言も言ってない、ちょっと叙述トリックじゃないけど、本当になんかそのトリックをに騙された感じっていうのもすごく、
そうですね、
そう、大事なところを語ってないっていうところの良さ、
確かにな、ミステリー小説的カタルシスがねありました。
起承転結の木を意図的に省いてる感じ。
ああ確かに、
そうそうそう、
で後から終わったらしていくみたいな、
そうそうそう、なんかこうエピソード4、5、6やって、あとから1、2、3に戻るくらいのなんか、
スターウォーズみたいな、
スターウォーズみたいな、
なるほどなるほど、
そうそうそう、これはそんなことやってる人確かに知らないと思ったんで、ラーメンズって言われたら、ああそうだなと思う、
つながりますよね、なんかね、
そうそうそう、
いやそして、
はい、
カスタグランでメンバーなので、ダンブラの平井さんは、
ああそうなんですね、
あ嬉しいですね。だからそう、マーゴメハウスの話するの忘れたんで、岩倉さんの時にカサグランデのメンバーがどんどんすごいことになってて楽しみです。
いいですね、
ザジーも歌った、優勝したし、あとは昔から大注目してるケビンスのニキ君が早く、
全然知らないな、
悲しい日記強兵はすごいです。
あ、日記強兵さんか、
そうです、そうです、そうです、
それは知ってます、
秘密スナイパー兼の元
ツイッタラーの、ね、あの
ツイッタラーなんや、
ツイッタラーとして僕は認識してません。
あ、そうなんですか、はい、なんかまたこれまた別の話長なるんで大丈夫です。めっちゃ面白い、
じゃあ、はい、男性ブランコ、あ、次何でしたっけ、ちょっと、
ウルトラブギーズです。
あ、ウルトラブギーズだ、
うん、面白かった、
面白かった
ですね。
あんなん最初一ボケ目めっちゃ聞いてまいますよね、そんな、うん、
確かに、
えって、
はい、
テレビに耳向けちゃう、あんな
結構変なネタというか、あれもまあ構成が新しいネタだなと思いましたね。あとは、あとあとその最初の勢いで言ったことをこう反芻して面白として再定義していくみたいな、なんか変な構成で、
なんかもう一回見たくなるネタでした
ね。
なんか例えばナイツのあのジュゲムのネタがあるんですけど、
はいはい、
これが前半 あの花輪さんが本当に好き勝手野球の話をするんですよ。
ああ、はいはいはい。
でそれが実は全部授業の歌詞だったっていう。
どういう
野球選手の名前とかでジュゲムの言葉に音はめしていくみたいな
のあるんですか？そうそうそう、これ以上の説明ができないので見てもらうしかないんですけど
5秒で振り切れみたいな、なんかそうそういろいろ、
ああ、なるほどなるほど、へえー、すごい、
そうで
落語っぽい、
なんか落語、うん、すごい何か楽で、何か伏線を回収する漫才の何か手法っぽいっちゃ手法っぽいんだけど、こう同じことをあの喋る人切り替え、喋る人の立場切り替わってそのまま面白いっていうのはなんか普通なんか場面に合わせて言葉整えたりとか、例えば音を整えたりとか、あとはなんか同音異義語でなんか謎かけみたいでは
いはいはい、
謎かけみたいにやって、うんうんうん、お後がよろしいようでみたいならわかるんですけど、要はお父さんのテンパったお父さんの変なこと、ことを、迷子のアナウンスでそのまま喋って笑いそうになるっていうのが、うん、なんか見たことないし、や
ったことないし、ね、
うん、確かに、うん、
これは確かになんか見つけたなと、
言われてみれば確かにすごいことやってるし、誰もやってるの見たことない。
あ、私がもっと落語に詳しいお知見部員ならこれは落語のなんとかみたいですねって言えたんですけどすいません何も出て
こない、なかなかね引用が、
ね、難しいです。
でもウルトラブギーズをはあのなんかその2位になった時の2回目のでもなんか笑っちゃうみたいな、あのサッカー解説のネタ、あれもなんか笑い合うみたいな、なんかのが一つ肝になってたりして、なんかあの誘い笑いみたいなのが
確かに
好きなのかなっていうのはちょっと思いましたね。誘い笑いはそして強いなと思いましたね。
めっちゃ思います。やっぱ笑ってたら笑ってます
。笑ってしまう。
確かに
天の地ってすごいなと思います、ね。天の地の誘い笑いすごいなって思うし。
サッカーの解説って去年でしたか？
一昨年？
一昨年。
あ、じゃあ
もう2本目かな。
そうですね、
直近でやってる、直近というか、ね、3年の間に2回もそういう、もう本やってる本人たちが笑ってるみたいなネタを、うん、好きなのかもしれないですね、確かに。
そうですね、
面白かったな。
面白かった、もう一回見たい。
そして次が、あ、ちょっと待ってください。ここで一旦切りましょうかね。ちょっと前編ってことで。
じゃあ後編もあれ
ってことで。後編で、あ、ただあのレコーディング自体はこのまま続けますので、ひとまず前半で。
はい。ありがとうございます。